YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日11月26日火曜日、第493回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばダイニング&バールッチさんのご理解とご協力によりまして、7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、そんな、千本桜ホールの三田社長ご出演によります、大井町はキュリアンホールにてですね、舞踏会を拝見してきたり、あるいは中目黒トライの下山さんとともにね、12月忘年会ライブのリハーサルとともに、私事ではございますけど、次なる住まいのね、引っ越しの段取り等を進めたりといったことで、まあ、何かと大変にしてね、相変わらずバタバタながらぼちぼちと身の回りの整理をしつつもね、まあ、決して後ろを振り返ることなく、しっかりと真上を向いて頑張っていきたいと思わないではいられない、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そして本日第4週目はですね、特にアシスタント並びにゲストの方のブッキングがね、手薄になっておりますこととて、どうしたものかなと思っておりましたところが、そこは日頃からね、手厚くもご熱心なハードリスナーの方たちと共に作り上げてきたこの学F だけにね、なんか食べてるし嬉しくもありがたく、前回に続いて早くもレギュラー化かと噂もある、そんな呼び声も聞こえてきそうな持ち込み企画を持ってここにご出演、新金の半沢こと、そんな学F第4週目の男性サポーターといえばこちら、
信用金庫の田中大輔と申します。
はい、渋く入ってもらいましたけれども、はい、さあ、そんな新金は田中さんと一緒にお送りしてまいります、はい、本日の学大 FM ですけれども、田中さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうかと。
今日はね、暖かかったんですが、
何したかった
暖かかった、
暖かかった、
はい、
はい、
寒い日が続きまして、
はい、
私血圧がですね、
血圧が、
ちょっと下が毎朝測ってるんですけど、ちょっと高いと、
は
い、家内からもう指摘がありまして、
今
日も測ったんですけど、下が100あるんですね。
下が100、
はい、上は129でしたね。
私あんまり結局大病しておきながら血圧はあんまり意識したことないんですけど、普通はどのぐらいなんですか。
つまり88とか90ぐらいで、いいですよ。だ95を過ぎると、高いですよみたいな。2ヶ月ぐらい前に先生のところにも行きましてですね、上と下の差が、少ないですよと、田中さん、129の、例えば100としたら、29ぐらいしか、差が少ないんで、まだ薬を飲むまではいきませんよ、一番いい下の血圧を下げる方法は痩せることですと言われました。
なんだ、ベタボチックなことですか。
はい、そうです。
そこは気をつけたい年齢ではありますからね。
そうですね、
それにしても、特に、そういった今すぐ入院しなきゃいけないとかそういうこともなくて。
そうですね、
実際にこちらのお店でも、2、3日前まで入院してた方はおいでですからね。
そんな人いるんですか。
丸尾さんと言いまして、肺炎だったらしいですけどね、ちょっとやっぱりそこは
なんか噂には聞きました。
やっぱりね、気をつけなきゃいけませんよ、そういった部分で言うと体調ちょっとそういった問題も抱えながらも、
はい、
その他にはどうでしょう、田中さん、本当に学芸風をね、普段からたくさん日頃は手厚く応援していただいているわけですけれども、私の屋上パフォーマンスじゃなくて、デビュー10周年と、また豆腐マンのデビューコンサートにもお出かけになっていただいたりしましたけども、
はい、
全体にこの客観的にご覧になった印象とかでも結構ですし、また何か田中さんならではのご情報といいましょうか、はい、そんなことがあったら伺わせていただくんですが、
中村のね、はい、デビューライブはもちろん楽しかったんですが、その後のね、東京駅の
東京駅、
食のフェスタ、フェスティバル、
ジャパンフードフェスタ、
はい、
来てくださいましたね。
そちらに土曜日の日にね、
ありがとうございました。
お邪魔しまして、
わざわざ、
ちょっとね小雨が降ってたんですけど、とてもとても良くて、
はい、
CD も買いました。
ありがとうございます。
で、たまたまですね、はい、もちろん豆腐マンはいいんですが、
はい、
なんと味噌汁のですね、お椀を頭に、して、着物を着た豆腐ガール3名に巡り合いまして、
味噌ガールでしょ、
失礼しました、味噌ガールですもうちょっと疲れております、
はい、いやいや大丈夫ですよ。あ、でも豆腐、私は豆腐マンですから、はい、味噌と豆腐ですから、それはもうがっつり、ご縁がありますよね。
そうなんです。で、中に味噌ガール1号さんという方がいまして、藤本さんというんですけど、その方とちょっとお話ししまして、はい、もちろん、豆腐マンのチラシもお渡ししました。
うん、
で、
なんかひょっとしたら、こっちの方にお越しになるかもしれないんで、その時はご挨拶どうぞよろしくみたいに言っておいてだったんですよね。あ、でもね、当日お越しじゃなかったですよ。
あ、はい。で、いろいろね、はい、翌日は日曜日ね、私行けなかったんだけど、はい、晴天で、はい、とてもとて も,
ものすごい人でした、
ね、はい、忙しくて、味噌ガールさんの方も、うん、多分忙しかった
のね、多分そんなことじゃないかと思いますよ、きっと、ね、
で、私ね、本当に考えたのは、本当に、豆腐マンと味噌ガールのジョイントをね、うん、まあ、早ければ12月中、まあ、遅くてもね、来春ぐらいには ね,
願いたいですね、
とてもとてもインパクトがあって、うんうん、いいかなと思っておる、
そうですね、
今日この頃でございます、
はい、だから、まあ、そういった部分でいうと、私らはもう中に入っちゃってる人間ですし、はい、なかなかそういったこうオブザーバー的なっていうか、客観的な情報とかのはこう入手しづらいんで、
はい、
もうだからそういった意味で田中さんはこう外から学園ふたの豆腐マンを眺めておいてなんで、非常にこうユニークだったり目から鱗的な情報をこう提示してくださるんで、大変ありがたいなと思ってるんですけども、
はい
はい、まあ、そういった部分で言うと、そんなご情報を提供していただいたりとか、
はい、
あるいは学芸フリースナーとして普段、まあ、こう聞いていただいたりしてたわけなんですけども、今日はまあ改めてもこれオープニングから、座っていただくということで、
はい、
どんな印象ですか。
まあ、やはり物事慣れはすごいですね。
あ、そうですか。
全然上がってないったら嘘ですけど、まあまあすんなり入れました。
あ、そうです、
はい
はい、じゃあ、まあこれからどんどんと、じゃあドキドキしていただきましょうかね、
はい、
今日はお久しぶりに千葉から私の、ね、懐かしい学芸府のもう友人も訪ねてきていただいておりますことぞて、
はい、
またカウンターにはね、鬼のライダーもまた控えておいでということで、また今日はライダーのお話が聞けるのかそれともまた千葉のロッテマリーンズ話が聞けるのか分かりませんけどね、はい、そんなことで楽しく今日もお呼び会にね、明るく始めてまいりましょうか。いつものサママンゴとキーボー伊藤と
新金田中の
学大 FM。 はい、そんなこんなで本日も始まりました。さあ、11月26日火曜日、もう11月の最後の放送ということではございますけどね。あ、そうですよね。ですから、田中さんライブに来てくださりの、まあ、もちろん普段の楽曲を聴いていただきの、
はい、
しかもジャパンフードフェスタまで来てくださってと、
はい、
いうことでは、こちらのルチさんに、ご役になってから、とにかく第1回目のルチさん放送からずっともう、
そうい
った感じでね、お付き合いいただいてるわけなんで、
はい、
大変まあ、ありがたいには違いないんですけども、ところが今、まさしくそれをね、こう、鑑みてと言いましょうか、そこに座ってる、千葉のからお越しの方なんですけども、まあまあ、学芸府名物の春木さんと言いまして、
はい、
この人がそういう人だったんですよ。本当にもうさっきの田中さんの話じゃないですけど、はい、僕がどこ行くっちゅうのは、まあ、現れの、それでここ行ってライブやるって言ったらもうこっちの、 で学系フロ放送にも毎回現れてはもうマリーンズの話、マリーンズ大好きな方なんですよ、マリーンズ教なんですよ、それと マリーンズ学系フロ3ママ、これも3点セットでいつもそういった形でも田中さんに匹敵するぐらい
私の大先輩ですね。
大先輩です。それはもう先日
失礼しました、挨拶が遅れました。
いやいや、そんなことないですよ。まあだけど本当になんかこうそういう今までの学大 FM も来春で10年になりますけど、変遷を考えると改めていろんな方にこう支えていただきながらやってきた放送だったんだなと、
なるほど、
いうふうに思われる次第でして、まあそれにしてもよくやってきたなと思うんで、
はい、
今日はまあそういった部分で言うと、学大 FM、 まあ後でちょっと重大な発表がございますんで、
はい、
それを聞いていただくわけなんですけども、うん、そういった放送に、まあ言ってもでも田中さんはね、ここのところも1年8ヶ月ぐらいずっとグッチさんでの放送に付き合っていただいてるわけなんで、
はい、
今はもう現役のね、サポーターとしては一番ハードな方なんで、そういった田中さんと一緒に放送できることを大変ありがたくも嬉しく思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
はい、
さあ、そんな田中さんからいただいておりますメール、本日の書き込みメールの紹介からご紹介してまいりましょう。おはようございます。千葉信用金庫は田中大輔さん。今日は会社の組合の大会が18時より大井町のキュリアンであるため欠席ですが、どうこれ大井町のキュリアンであることになってますよ、これだから。
申し訳ない、違いますね。
違いますね、書き方が違いますね。
違いますね。
はい、この辺の書き方の違いっていうか、ちょっとこうはちゃめちゃさ加減も、なんとなく先輩にこう先輩譲りみたいな感じですか、ね、先輩、こっちの先輩もはちゃめちゃな書き方をしておいでの方ですから大体。はい、はい、まあまあウォーのあの方なんで、久しくちょっとここのとこ書き方いただいてませんでしたけど、26日は何が何でも行く予定ですと、毎月12日は豆腐の日で、イベントをしているお店に豆腐マン CD を PR しますと、そして次回は映画もしくは新旧の心に残ったテレビドラマなどいかがでしょうかと、古くはコンバットから新しくは韓国版家政婦は見た、韓国版の家政婦みたいなのってあるんですか。
そうなんですよ。
はあ、とうとうゲストも心当たりを当たってみますってことなんですけども、ゲストどうしましたか今日は。
ゲストはですね、先ほどの味噌ガール1号さんにですね、一応連絡取ったんですが、
取っていただいたの
か、
でも、
ちょっとね連絡するのが遅かったので、うんうんうん、今日も別なイベントが入ってるということで、
お忙しいんだ、じゃあ、
そうですね、
豆腐ガール、豆腐ガールって味噌ガール、
味噌ガール、
頑張んなきゃな、
豆腐ガール、12月かもしかしたらね、来春の、はい、放送にゲストで来てくれるかなという感じですね。
じゃあもうそこはね、はい、本日はゲストとアシスタントの方が第4週目どうしてもちょっと手薄なところから、
はい、
田中さんにはもうちょっと本当ラストまで頑張っていただくということでよろしくお願いします。
わかりました。
そして、会議の方は、普通にもう無事に終わられてって言ったところですか。
そうですね、うん、今日は会議はなかったんですけど、仕事がびっちりしてきまして、
あ、大変ですな、
いい仕事をしてきました。
ありがとうございます。
はい、
だからちょっと、これまでのキャラクターの中では、な、はるさん、ちょっとないキャラクターだよな。こんな ネクタイ締めて、がっちりこう白の。ないね。しばらく飲んでていいですよ。はい、ありがとうございます。後でゆっくり伺いますね。はい、ありがとうございます。まあそんなこんなで、キュリアンホールといえば三田社長ですよ。
そうですね。
よかったですよ。
ああ、そうですか。
あのね、はい、私よりお姉さんなんで、
はい、
そういう褒め方はね、失礼に当たるのかもしれませんけど、
はい、
いや、それはね、舞踊でも、養部っていうのは何だろう、養曲を踊られるすごくエキスパートの方と、うん、
はい、
で三田社長は、花柳っておっしゃいましたっけね、はいはい、家元で、
はい、
和風のテイストの要するに舞踏じゃないですか、
はい、
それはそれでもそれはもう妖艶で、しなやかで、なんて言うんでしょうね、もうこう幻想的な踊りだったんですけど、後半に、なんていうのかな、海外のちょっとこう、
はい、
ブラックテイストって言っていいのかな、
はい、
ちょっとなんていうんだろう、要するにその東南アジア系の方の
インドネシア
かな、
そうそうそう、
その方もなんかすごいね、世界的な有名なダンサーの方らしくて、
ほうほう、
オバマ大統領の なんかレセプションかなんかでも踊られたことがあるぐらいの方らしいんですよ。
そうですか。
その方とその花柳三田社長でしょ、
はい、
でもう一人ちょっと失礼しましたけど、その洋楽を踊られる、はい、女性の方、その方も文部大臣賞かなんか取っておいてもらったんですよ。でその3社で踊られるんだけど、
はい、
あのね、役柄っていうのがね、なんかこう動物のお猿さんとウサギさんとなんかライオンみたいな、なんかそんなんなんですよ。でそれがこう、ちょっとこう、いらっしゃいませ、それこそなんかこう、ジャングルかなんかで、メルヘンチックな出会いがなんかがあってこう踊るわけなんですけど、
はい、
で何を言いたいかというと、その、和装でテイストで踊っていた一部の三田社長と違って、
はい、
ウサギさんだから、あ、ウサギさんじゃない、キツネさんだったんだ、なもんだから、そういう役柄もあったのかもしれないですけど、可愛いの、すごく可愛くて、
はい、
でも思わずお芝居終わってから、いらっしゃいませこんばんは、お疲れ様でしたってこう握手してね、跳ねてからご挨拶するじゃないですか、
はい、
舞台はって、思わず握手しながら可愛いって言っちゃったなんでしょうね、あの可愛さは、やっぱりこう、そういう方になると、
うん、
本当にこう内面からのこう可愛さが出るんでしょうね、きっとね。
あ
のこう普通にこうお芝居の演じてるっていうこともあるんでしょうけども、私は別に手やらなくてもいいんだけどいや本当にすごく素敵でしたよ。
そうですか。
でも田中さんも何回かご覧になってるんですもんね。
あの日舞の舞台は、
はい、
あの国立の小劇場の方ですけど、あの行きました、
は
あ
は
い、
あとだからね、
は
あ、その体力だったりとか、
は
あ、その柔軟性だったりとか、まあ、こう言っちゃ失礼ですけどね、だってに AKB とかそのなんだっけ、あのほら春さんの好きななんだっけおにゃんこか、うん、そうそう、ああいう世代じゃないわけだから、
はい、
それはあれだけの長時間をあんだけの運動量って言ったら大変だと思うんだけど、しかしまあ見事な、
そうですか、
あれだったからすごいなと思って、もう僕だったらもう間違いなく筋肉痛で明日使い物にならんなみたいな感じでしたけども、まあまあそんなこんなで素敵なショーをねキュリアンホールにて拝見してきましたけども、
はい、
ますますまた素敵な舞踏をね、頑張って、ご披露いただけたらというふうに思いますし、
はい、
楽しみもしております。続いて、
はい、はい、ご連絡いただき、ありがとうございます、
はい、
A 新聞、堀井正明さん、
はい、
その後おかわりございませんか、ミリアさんの件何かきっかけがあればと思います、
はい、
過去例えば初の単独ライブ CM 出演、企業とのコラボなどです、過去閉じ、
うん、
私が出張できなくても東京都内をカバーする、社会部の記者に情報を提供できます、
はい、
金子さんにもどうぞよろしくお伝えください、
は
い、ということ
です。これはあの八代さん事務所の、
はい、
秘蔵っ子で、私のデビュー10周年と豆腐ザ・豆腐マンデビューの時にもピアノで弾き語りをしてくださった、はい、八代亜紀さんの事務所の秘蔵っ子といってもミレアさん、
そうですね、
ね、そちらを、まあ、はい、あの応援しておいでの、
はい、
もちろん一緒にご出演もしていただきました、ロスプリのナンバーでね、ご出演していただきました金子さんのが、まあ、可愛がっておいでのミレアさん、
そうですね、
うん、でそちらからね、まあ、その金子さんからそのミレアさんについて、まあ、彼女がこれからますます頑張っていくんで、まあ、もしよろしかったら、その A 新聞の堀井さんにね、何かこうそういう応援してもらえるような記事をね、取材だけでもしていただけないだろうかみたいなお話があって、彼はものすごくそういうところ筋を通す方なん で私経由でまあ堀尾さんにアクセスさせていただいたといったこと で堀尾さんにしてみれば、例えばそのイベント制だとか、でそういう、こう CM の出演とか、まあ、話題性がないと、うん、なかなかほらその記事にしづらいんで、
なるほど、ね、
そういったことがありましたらみたいな話だったんだけど、
はい、
まさしく今彼女そのもうその寸前なんですよ、12月のだから15、16日だったと思うんですけど、13日かな、
はい、
完全にもう中目黒トライさんでライブが11日あって、16日ぐらいに130人ぐらい集めて銀座で単独ライブやりますしね、
おお、そうですか、
でも これ言っちゃっていいのかどうか分かんないけど、来年から彼女多分テレビバンバン出てきますよ、
なるほど、
はい、
あー
そういうこともあって、はいはい、結局、金子さんにしてみれば、もう一押しの可愛がってる、はい、もう娘みたいなお嬢さんだし、
はいはい、
でその八代亜紀事務所としても、やっぱりもう本当に力入れていくんでということで、
はい、
まあ、彼にしてみれば、ミリアさんも応援したいけど、例えば堀尾さんの手柄にもしてもらえたらみたいな思いがあるらしくて、
なるほどなるほど、
うん、っていうのはほら結局、うん、これも本当にいいのかどうか分かんないけど、ただまあ正直なお話ね、あんまりほらこう大きくなっちゃうと、その手が届かなくなっちゃうっていうのもあるんだろうけども、
はいはい、
まあ、田中さんの前だけどほら要するにそういうものをクレジットしとくものっていうのが、その時でしかないでしょ。例えばほら野球の新人賞だとか、そういうのっていうのはそこの年でないと取れないみたいなのがあるじゃないですか。
あ、そうですね、
それは例えばレコ大の新人賞でもそうだけど、
はい、 そうですね、
だそういうものをメモリーとして、
はい、
プロの方にそのクレジットしてもらいたいみたいな思いがあるらしくて、
あ、なるほど、
でそれが例えばもし彼女が八代さんクラスの大きい歌手になったとしたら、堀尾さんの 手柄にもなるじゃないですか。
そうですね、
だから、まあ、そういう思いを込めてみたいな感じもあったと思うんですけど、ただ、まあ、僕らもそういった意味で応援させていただいてるし、
はい、
そのぐらいの大きい歌手になってもらえばと思うんで、
はい、
それは、まあ、まさしく堀井さんにそういった形でご紹介させていただいたら、早速金子さんと、堀井さんで直接アクセスされるような、環境が整ったようなんで、実際にそれが実現すればいいなというふうに思ってるんですけどね。
私ミリアさんのサインもらいました。
あ、いいな、僕持ってないな。
もしかして、
もしかして、
うん、ですね、
私のサインよりもそちらの方が間違いなく可能性があると思います。
そんなことございません
いやいやいや、それにしても、今後ともミリアさんね、学園風を聞いていただいているリスナーの方ともどもね、田中さんにも、はい、引き続き応援していただけたらなというふうに思いますけどね、
はい、
続きまして、ご宴会シーズン到来、新橋おでんバーニーアップ、鈴木加子さん、梅林亮さん、当店名物お尻シャンペンで宴を一層盛り上げませんか。ご予約お待ちしております。お尻シャンペンとは主役またはリーダーの方のお尻に向かって厳かにオリジナルボトルのコルクを抜くセレモニーでは相変わらずやってますね。終了後にはお尻シャンペン終了証をお渡しし、自動的にお尻シャンペン友の会にご入会いただけます、当店で使用しておりますコルクはお尻に当たる際、優しくかつ心地よい痛みの微痛になっておりますので、お子様から高齢者の方まで幅広い層の方に安心してセレモニーにご参加いただけますと言ったらね、おでん屋さんなのに、バニーちゃんが接客してくれる新橋のお店。
明日行きます。
新橋、
新橋行きます。
おでんでない、これバニーちゃんに行ってみる。
はい、
行くのかよう
ち本店新橋にあります。
あ、そうですか、はい、ちょっと寄ってあげてくださいよ。
そうですね、
はい、私中目黒のトライの下山さんにもお誘いしてんですけど、
はい、
だから学 F もね、こういうほら暑苦しい野郎ばっかじゃなくて、
はい、
ちょっとこうバニーちゃんが脇にこう一人でも二人でもちょっとこういてくれるとまた彩りがあっていいじゃないですか。
いいです ね、
ね、だから、まあ、そんな風に、でも言ってもそれが何ですか、安直にそれで座っててもらいいってこともないし、お客さんとの兼ね合いもあるから、まあ、そういう例えばこういうおでんのバーニーアップさんに行ってね、
はい、
今度、お嬢ちゃんどうやって調達したらいいのとか、またそのお店でのこう盛り上げ方とかお客さんに楽しんでもらえるような状況、
はい、
ちょっとまあ私も、レクチャーしていただきながら勉強していきたいなというふうに思ったりなんかしてるんですけどね、
はい、
まあ、いち早く田中さん、
はい、
どうぞ
下見をしてい
きます。下見と状況、はい、ちょっと調査していただいて。
終わりました。
学 F レポート、
はい、
期待しております。
わかりました、
はい
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、続いて、
はい、すいません、新宿ジャム店長石塚明彦さん、
はい、
今メール見ました、
はい、
興味あります、
はい、
ね、何でしょうこれは、
はい、これはどういうことかと言いますと、
はい、
中目黒アトラスタワーで、
おー、はい、
2階3階とかホールじゃなくてフロアがあるんですけど、
はい、
1階で今中目黒マルシェとかやってるじゃないですか。
あ、はい、
市場みたいなね、そのイベントのみならず、
はい、
そのフロアの中でもちょっとしたマジックとか、
あ、
小芝居とかアコースティックな歌とか、
そ
んなイベントができないかしらみたいなことで、実行委員の道代さんっていう方から、
はい、
ご相談がありまして、
で
こちらの新宿ジャムってここもうんと老舗なんですけど、そこの店長の石塚さんっていう方が、それこそ祐天寺のゴプロさんで放送やってる当時からのお付き合いでね、ハルさんね、
そうですか、
それで、まあ、彼にメールをしたところご返信がありまして、いらっしゃいませ、ようこそ、こんばんは、お探しております、いらっしゃいませ、すいません、こんなんで申し訳ないですお探しております、よろしくどうぞ、まあそんなことで、まあ、いらっしゃいませ、ようこそ、こんばんは、お声をかけさせていただきましたら、ご返信をいただきまして、でまあ興味ありますと、
はい、
で、なんか要するに新宿ジャムっていうライブハウスの店長さんだけにいろんなアーティストとかエンターテインメントの方きっとご存知でしょう。
なるほどね、
だからまあそういった方に、まあ、ご協力していただきながら、
はい、
その中目黒トライさんのイベントもどんどんとこう活性化していけたらなというふうに思ってるような次第なんですね。あとですよね、はい、まあそんなこんなで、はい、続いて、あ、私ですね、
はい、
終盤を迎えた国会議論の行方、衆議院議員は海江田万里事務局さんから、今週末も安倍総理はカンボジアとラオスに出かけるようですが、総理が国会開催中に、開会中に月に1回のペースで、海外視聴を繰り返すことは極めて異例だと思います。53日間という、短い、会期の上に、国家安全保障協会、日本版括弧、ごめんなさい、括弧日本版 NSC 括弧閉じる法案、特定秘密保護法案、産業競争力法案、特区法案、社会保障プログラム法案など重要法案が目白押し、特に特定秘密保護法案は内容に欠陥のあることが大きな問題ですが、森雅子担当大臣の国会答弁が日々変わっていますと、これでは議論が深まるはずはなく、しかも森大臣は、消費者問題担当大臣も兼ねていますから、食品虚偽表示の問題にも対応しなければならないのに一度も議論されないということはあってはならないことですと、まずは出席して政府の対策をしっかり説明する、こうした手続きを踏むべきだと思いますと、少数野党であっても国会の役割をしっかり果たしたいと考えていますってなことで、まあ、海江田万里事務局さんからいただいてますけども、
はい、
だからこうなってみるとちょっとまあ難しい話になりますけども、あまりにも民主党がね、だだ崩れになっちゃったのが、今特別保護法でしたっけ、
はい、
法案、が今日もこう強行採決されたじゃないですか、ちょっと民主党もうちょっと頑張ってもらった方が良かったのかなみたいな声もありますけど、どんな印象ですか、田中さん的には。
まあね、民主党政権時代も、まあ、それなりに楽しませてくれたったらおかしいですけど、うんうん、まあまあね、自民党が第、まあ、野党になって、まあまあね、野党の悲哀も感じつつ、また戻っちゃったかなという、うん、そんな感じですね。
だからもう今、本当にそういった意味で言うと、非常にこう危うい状況も感じつつ、また経済的にはこれ今日の時事ネタにもありましたけど、日経平均一時15,600円台、半年ぶりの株円高、なんですか、
株高円安
水準ということがあったりするので、非常にこ
う
諸刃の剣的なっていうかな、そんな印象がするんですけどね。まあしかし、その辺はまたメディア、まあ、私のどものこんな脆弱なメディアではね、力の入れようもないですけども、でもやっぱり庶民はそういった形で、そのこの学費ともどもそういった形にこう活目していきたいなと思わないといられないですけどね。
はい、
はい、田中さんも一つどうぞ、何かそっちの方のご情報がありましたらお寄せくださいね。
わかりました。
はい、はいはい、続いて、
はい、昨晩のツイッターの誤配信の件で、
はい、
バイオリン、坂本隆さん、
はい、
こちらのミスで配信されてしまいました、
はい、
これユーストリームというんですね、
はい、
経由での CD 購入希望者等からの問い合わせに対応したところ、学F アカウントで、
あ、岡本さんお帰り、またバイクの話聞かせてください。ありがとうございました、はい、お気をつけてね。はい、どうもありがとうございました。
はい、続き、はい、学 F アカウントで、送信されてしまいました。同時に Facebook にも送信され、もう削除しましたが、Twitter まで、注意が及ばずご迷惑をおかけして申し訳ありません、
はい、
決して学大 FM 妨害行為ではありません、
うん、
さんま先生、新しい転居先も決まり、ひとまず安心ですね、
はい、
豆腐&さんま、またよろしくお願いいたしますということです。
はい、こちらこそ。もう全然そんなね、なんか妨害とかそういったことはないんですけど、まあだから、あ、ネット関係ではやっぱりそういう操作性のミスってあるんですかね。
あ、なるほどね。
あの学大 FM の名前でね、バンバンと CD の宣伝が始まっちゃったもんだから、
あらら、
これどうしたのみたいなことで、
ええ、
あの 坂本だから、だいたい普段からちゃんとこう筋を通したりとか、
貴
重めな方なのに、なんか、学大 FM、学大 FM っつって、で CD 発売でやってるから、ずいぶんなんか、大胆なこと始めたなと思ってたんですよね。だとしたらそれが操作性のミスだったらしくて、早速だから、こういったメールいただいたりとか、
はい、
それをこう削除していただいたりとしたわけなんですけどね、だからまあ、やっぱりそういうことってあるのかなっていう部分と、何事もね、だからそこら辺はね、なんだろうな、ハルさんなんかよく知ってるけどな、やっぱりそういうのは昔からサンマはダメな、そういうのをこう、あの、なんかちょっとこうこだわりがね、な、ちょっとあってな、そういうのはもう、で、や、個人的にそういうの性格が嫌なんでな、そこら辺はな。だからまあ、ハルさんと二人で喋っててもしょうがないけども、ただそこら辺はね、学大 FM 並びに私個人と付き合っていただく方はその辺も踏まえた上でお付き合い願わないと、これはもうご容赦とご理解いただくしかないかなというふうに思ってるんですけども、まあそんなことでね、坂本氏、はい、決して気を悪くされないで、今後とも活動の方ね、どうぞ頑張っていただきたいですし、
はい、
また学大 FM にもご尽力いただけたらというふうに思っています。
はい、
さあ最後になりますけども、大変ちょっとこう唐突ではございますけども、これちょっとハルさん、これマルさんに渡してあげて、はい、マルさんちょっとここもちょっと聞いててくれる、悪いけど、ほら入院してたりなんかしたからさ、直接ちょっとお話できなくて今日になっちゃったんだけど、学 F から今後についてのお知らせとお願いを申し上げますということで、これ私から学大 F のキーボーイと私からなんですけども、さて誠に唐突にしてプライベートな事情もあり大変恐縮ではありますが、この度現在住まいします住居のビル建て替わしにより来月早々には転居することに伴い、学大 FM もかねてからお話のあった中目黒トライさんからのおすすめとご助力をいただきまして、これまでのルッチさんからそちらへと移転させていただく運びとなりました。本日放送と来週12月3日火曜日のレギュラー放送をもって、長きにわたってお世話になりましたルッチさんでの放送を終了とさせていただき、新たに12月10日火曜日から学 F を中目黒トライさんに移して新規スタート、いずれ東横 FM 並びに目黒ステーション FM 等の名称変更並びに動画放送も視野に入れつつ、閉じるそちらをさせていただきたいと思いますと。時間的にはこれまで同様毎週火曜日の7時から8時半を予定しておりますので、何卒もろもろご理解とご協力を賜りまして、重ねてどうぞよろしくお願いしますと言ったことなんですよね。はい、だからそんなことでこういう形でなんかこう、アナウンスさせていただくの大変なんか申し訳なかったんですけども、ちょっともう番組も始まっちゃってあれなんで、一応その旨お伝え申し上げますのと、ここにもありますようにこれまで1年8ヶ月本当にお世話になりましたことを感謝と御礼を申し上げます。柴さん、丸尾さん、どうもありがとうございました。ただ来週も一緒ありますんで、くれぐれも追い出さないようにもう一週だけお付き合いください。その間また田中さんにはね、本当にこちらのルチさんに来てから、
はい、
涙ぐんでます？
ちょっと
ちょっとうるっときてます。
そうですね。
あ、そうですか。
はい、
役者か、そこ まあ、それにしてもね、本当にそんな風にして、ルッチさんでね、ちょうど1年8ヶ月ぐらいになると思うんですけど、去年の2月でしたからね、去年、一昨年の2月だったと思うんで、
はい、
本当に大変長らくお世話になったんですけど、来週の放送をもちまして、中目黒トライさんの方からまた、新たに番組スタートということになりますんで、はい、こちらのな、そちらの方に移りましても、ガブダイ FM ごひいきにお願いしたいのと、はい、また、ルチさんの方にもね、番組を通じて知り合われたリスナーと関係者の皆さんには、どんどんとご利用いただいて、変わりなくですね、ごひいきにいただけたらというふうに思っておりますけどね。
はい、
はい、そんなこんなで、本日は1曲目、何気にサンママンとザ・トーフマン、このヘルメット、
はい、
これ一応ちゃんとしたところで作ってもらってるんですけど、渋谷にあります公使館、光る子供の館と書いて公使館さんつって、着ぐるみとか人形の制作会社をやっておいでのところで、ガチャピンとかムックとかね、
はいはい、
あと試して合点とか、ああいうのでほら小道具出てくるじゃないですか、ああいったものきちんとしたものを作っておいでのところで作っていただいてるんで、
はい、
ものはしっかりしてるわけですよ、
はい
はい、まあ、何を隠そう、そちらの公使館さんのブログを拝見したところ、そんな私のザ・トーフマンのあの画像とともに、
はい、
それについてのこの書き稿をこの公使館さんでしてくださってて、だからちょっとブログ見てくださいよ、公使館さん。
わかりました。
あと私ね、サンママンじゃなくてあのサンママンヘルメットも、
あ
とトーフマンヘルメットも出てますから。
あ、そうですか。ぜひ見ます。
はい、ぜひ一度ご覧になってください、
はい。
でまあ、そんなお気持ちに少しでもねお答えさせていただきたく、そこのまた佐藤隆夫さんっていう社長がですね、シャンソンとかまたジャズを歌っておいてる方なんですよ。
は
い、だそんなことで、そんなお気持ちにお答えさせていただくという意味合いも持ってですね、社長、公使館の社長佐藤隆夫さんのナンバーからお聞きいただきまして、本日ね1曲目に変えさせていただきたいと思います。公使館は佐藤隆夫さんのナンバー、1曲目愛は今も街のあちこちでと聞いていきましょう。こちら、
愛は部屋の窓辺に、愛は街路樹に、もう二度と帰らぬ思い出があちこちで輝いてる。愛はタバコの煙、愛は流行り歌、あなたと暮らした毎日を唇は覚えている。朝も夜も私は一人で泣いてるわ。私には愛は足の源に、愛は夕空に、二人が過ごした毎日をこの街は覚えている。 溶けるほど気づき泣かれたい。もう舐めその腕に夢でもいいから愛は窓辺の花に愛は輝いてる あちこちで輝いてる。
はい、そんなことでね、聞いていただきました。公使館は佐藤さんのナンバーで、愛は何だ、光、あ、違う、公式館のね、愛は今も街のあちこちででございました。さあ、そしたらですね、今日の時事ネタに行きたいところなんでございますけど、せっかく田中さんにも来てもらってんで、
はい
はい、ちょっとアカデミックな話とかね、社会派ネタの話も伺いたかったのですが、
はい、
時間がなくなって、できたので今日もまたすっ飛ばして、映画の話もたっぷりあるんでしょ。
ありますよ、
ね、だとしたらもうこれちょっと飛ばしの、CM に続いてもじゃあ早速そちら伺ってまいりましょうかね。
はい、
はい、それでは、うん、どうしてもなんか語っておきたいみたいなことあります。
いや、
特になんか触れておきたいような
時事ネタの一つで、
はい、
伺
ってみますか。
V パレード仙台ヨッタ、
はい、
凱旋の島、
はい、
喜ぶ顔嬉しい、
はい、
監督は我が母校明治大学の大先輩星野監督でございまして、
そこね、
ここを一言だけ、
はいはいはい、
先ほど政治ネタがありましたが、
はいはい、
日本の総理経験者の数よりも、
はい、
日本一になった監督の数の方が断然少ないですよね。
ほうほう、なるほどね。
星野監督、
うんうんうん、
ずっと日本一の監督になれませんでした。
はいはいはい、
今回楽天というね、
は
い、
鬼の島岡の元で育てられた星野監督ね、もう念願でした。
そうです、
うん、
私の中では島キャプテンよりも、
はい、
星野監督の満面の笑みが、
はい、
脳裏に焼き付いておりますということで、う
ん、なるほど、
はい、
そこら辺はやっぱりね、でも野球ファンっていうあれではないんですね、特にね。
私は野球ファンですよ。
野球ファンでしょ。
私は大学時代神宮球場に通い詰めました
んで。ご自身でもやったの？
少し
やって
ました。
あ、
はい、
そこら辺はちょっとこちらも一区限というか何か一か月あるらしいんで、まあ、また時間があったらまたちょっと、ね、お時間、あれして、はい、伺ってみましょうかね。じゃあまあ終わりだ、はい、ってことは楽天ファンっていうわけじゃなくて星野ファンってことね。
いや、辛口ジャイアンツファンで、ですね。
なるほどね。
はい。
はい、もうあそこはなんつっても、もう、
マリーンズ。
カチカチの、ガチガチのもうロッテマリーンズファンでございますんで、またちょっとそんな話がね、お時間がありましたら伺うことができたらなというふうに思いますけどね。はい、そしたら、まあ、その辺で、今日の時事ネタにさせていただきまして、KO レコードの CM 続いて、今日の何と申しましょう、持ち込み企画、田中さんのですね、映画とドラマのお話伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードが なたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ガテフそれぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーの時間でありますけどもね、本日は特にゲストもございませんけれども、その分日頃から手厚くもご熱心な学芸部ハードリスナーは、新金田中さんからの持ち込み企画、好評新金の田中さんの映画情報といったところで、お話を伺ってまいりたいと思います。さ あ, あもう大変こう分厚い資料をいただいて、コーナーなんか20分ぐらいいただけますかみたいな話でしたんですけども、番組ほとんどそんな内容になるんではなかろうかといったところで、さあそれではそんな話を伺ってまいりましょうか。さあ田中さん的にはいかが。
はい、1ヶ月前にですね、
はい、
初めて第1回目の新金田中の映画コーナーありまして、
はいはい、
それはね、
何でしたっけあれ、何をお話伺いましたっけ。
ミスゾンビ、
はあは
あ、まあ、これからね、まあ、今はもう公開してますけど、当時はまだ公開してなかった清洲会議、こちらをね、
まあ、軽くどんな内容でした。ゾンビってなんかみんなゾンビで一人だけゾンビじゃないみたいな話だっけ。
いや、私の今一押し女優の小松彩香さんって方が
お尻のセクシー、
そうですそうです、
はい
まあ、ゾンビなんですけど、
うんうんうん、
まあちょっと綺麗系のゾンビなんですけど、
はい、
まあ、彼女が、まあ、一般のちょっと裕福な家庭に、
はい、
まあ、売られてきて、で彼女が、まあ、人間ドラマといいますかね、
はい、
そちらのところで、とてもとても怖いドラマなんですが、
うん、
最後の最後はまあ、家族愛といいますかね、そういうのが根底にありましたね。
なるほど、もう一本
は清洲会議は、これあのね、私の大好きな作家さんである三谷幸喜さん、
はいはい、
こちらのね、脚本の作品で、
はい、
織田信長亡き後の権力争いを会議でね、
はあ、
清洲城のところの会議で、争うというところで、
は
あ
は
あ、もうオールスターキャストで、
なるほど、
今
あの会議ばっかりやってるやつ。
そうですね、
あのお城の中でやるやつ、ね、
中で、
血を流さない、
そうですね、
武将ドラマ、
チャンバラがない、侍ドラマと。
それにしてもちょっと話中ですけど、
はい、
三谷さんっていうのは例えば何か小学校みたいなのありましたね。笑うなんとかレストランとか、
はいはい、王様のレストラン
とか、
はい、
で笑うなんとかとかもありましたよね。
が舞台の方かな、
舞台かな、うん、でまあ、とにかく何を聞きたいかというと、
はい、
でも NHK の大河とかも書いてたりするでしょ。
あ、書いてましたね、香取慎吾君の、
うん、飛ぶがごとくみたいな、
うん、
違う、
あれですね、すいません、
うん、
50過ぎまして名前が出てこないんです。
あ、いいです、だから、まあ、要するに NHK も書いてるんで、
書いてます、
しても、は
い、
やはり
近藤勇の、
ほうほうほう、
主人公の
新選組
です。
だとすると、
はい、
まあ、近代劇もそのチャンバラも書くんでしょうが、
はい、
歴史的なものが得意だったりする方なんですか。そうでもない、
両方ですね。
何でも書かれるのね。
そうですね。
あ、そうです、はい、わかりました、
はい、
そして今日は、
で今日はですね、映画と思ったんですが、まだあの清洲会議見てませんので、
は
あ
は
あ、私の心に残った、
うん、
心に残る、これから残るであろうテレビドラマベスト3を皆さんにお披露目しようと思っております。
昔でしたらそれこそもうコンバットとか、
その通り、
名犬ラッシーとか、
そうですね、
あるいは、私ら逃亡者なんてよかったですね、リチャード・キンブルね。
ああ
と
白黒でして、
白黒でもちろんモノクロ、
はい、
あとは、ベン・ケーシーね。
あ
ー、はい、なんかそんなところが、まあ、記憶に留めてるわけなんですけども、
はい、
古いところでしたらコンバットで、新しいところで、韓流の見た、あ、家政婦は見た、
はい、
とかっていうふうに伺ってますけども、
はい、
どっから言いましょう。
まず3本ポンポンポンと言いましょうね、
はい、
まず、私の原点の アメリカ映画、アメリカテレビドラマ、コンバット、サンダース軍曹、
来ました、
ヘンリー少尉、
タタタタタタタタタタタタ、
その通りでございます。
こんな感じですよね、はい、
で2本目が、これ、2009年の月9ドラマで、
はい、
ブザービートという、 バスケットボールを、まあ、あの題材にした、
ほうほう、
あ、まあ、青春ドラマといいますか、
ほうほうほうほう、
こちらが1本、で、最後が、あ、こちら正式な名称が、うん、怪しい家政婦で、こちらの方ですね、韓国版、まあ、家政婦は見たということで、韓流ファンならね、もちろんもう知っております。
まあ、要するにでもあれでしょ、タイトルだけじゃなくて中身もパクリでしょ。
中身もほぼパクリですね。
はあはあはあ、
なんと、チェジューさんが、
はあ、チェジューやってるんですか。
チェジューさんが家政婦です。
おりゃ、それはいいですね。
敵役でございます。
あれ本当にそれ見てみたいな、はい、で、あのストイックな感じをやるんですかね。
そうでございますね。
彼女が、
はい、
あら、いいわ、それは見たいわ。
ということで、
ほうほう、まずは何、春さん頭かいてあ、見てたの。あ、ロケでもやったの。あ、そう、あとでまた聞かせて。あ、こんばんは、いらっしゃいませ。
こんばんは、
お疲れ様でした。
ちょうど私のコーナーが始まったところでございます。
はい、先日は、もう先ほどあのキュリアンさんのところ の, あのお話をさせていただいたところなんで、よかったらここも学園仲間なんで一緒に、ハルさん、ほら、千本桜ホールの三田社長、はい、まあまあ学園つながりなんで、どうぞよかったら一緒にかけて、はい、あれしてください。はい、まあ、まあ、座って座って座って、はいはい、社長さ、先日素晴らしい、あの舞踏をありがとうございました。ラジオを通じて、先にすごく幻想的で妖艶なステージだったんですけど、
私行けなかったんですが、説明で、はい、ちょっと触りを感じました。
ただ失礼ながら、私は狐のあれがすごく可愛いのが印象的だったんで、まあ可愛いと思って抱きしめちゃうかなと思うぐらい可愛かったんで、あ、大変感激しました。ありがとうございました。はい、あ、まあ、じゃあ番組続けます。はい、はい、そして、
それではまずコンバットの方から、
はい、
そうですね、私が小学校上がる前ですね、新潟県佐渡島で、
はあ、
白黒のテレビが入って見てたのが、銭形平次が確か10時から
渋いですね、
岡橋戸さんの、
はい、
で11時からニュースがありまして、
はいはい、
11時
が加山よしこさんですよ。
そうですね、
ね、
11時半からコンバットが放映されてました。夜のですね、
うん、
夜の放映されてまして、
はい、
で小学校上がる前ですから、
うん、
もう眠くて眠くて、なんとか眠い目をこすりながら見てたのがこのコンバットでございます。
あ、僕はね、あ、正直あんまり記憶はないの。
あ、そうですか。
うん、
あのな
んかね、やっぱ戦争映画には違いないでしょ。
あ、はい、
だからちょっとその辺が僕はあんまりこう引っかからなかったというか、ちょっとこう、ヘイトしてたのかもしれないですけど、
はい、
でもやはり名作には違いないでしょ。
そうですね、まあ、最近ちょっと津田屋さんとかで、
うん、
ないんですけど、
はあは
あ、実は今の職場の取引先の、
はあは
あ、まあ、お客様が、
はい、
このコンバットを全部
うわ
持っておりまして、
あら、それ
は今私それを見ております。
そうですか。
はあはあ、で中でもやはり、
うん、
サンダース軍曹ですね。
サンダース軍曹、
もう現場の、
はい、
まあ、主人公といいますかね、
はい、
まあ、よく言う踊る大捜査線ではないんですけど、
うん、
ね、官僚の、ま、人たちではなくて、うん、
はい、
一番その現場の、
はい、
トップ、それの決断といいますかね、
ほうほうほう、
それがもう大好きですね。
なるほど、やっぱりこう、全体的なそういうチームワークと、
はい、
リーダーのそのリーダーシップと、
そうですね、
あとはまあ友情だとか、
はい、
そういう、こう上下関係とか、そういったところのこうドラマチック性がこう共感を呼ぶものがあるわけですね。
そうですね。
なるほど。
で、今日こちらのね、
はい、
コンバットを紹介するために予習としまして、
はい、
インターネットを見ましたら、
はい、
なんと本当にコンバット好きな人いるんですね。
ほう、
こんなものを見つけました。はい、コンバット七不思議。
コンバット七不思議。
その一つ二つ、
はい、
紹介しましょう。
巻きで。
はい。呪い。昇進できないヘンリー少尉。
ほうほう。
部下に、恨まれ、上から叩かれ、うん、危険なところで単身行為を強いられた 強いられたり、はい、ボンボロ飛行機に乗せられたりと苦労が絶えないのに、報われることなく万年勝意いたわしい、はあ、ほともずっと最後152話まであるんですけど、うん、ずっと勝意のままなんですね。あんなにまあ、敵兵ドイツ兵をやっつけた勝意なのに、
ちょっとなんか森の石橋的みたいな感じがあるのかしら。
そうですね、
ちょっと S っぽい感じ。
そうですね。
ああ、なるほどね。
あともう一つは、うん、それは必ず戻ってくる。
S じゃなくて M か。はいはい。それで
なくしたはずの銃やヘルメット、誰かだか知らないけど優しい人がいつも次回までに必ず届けてくれるんです。でそれはきっと隣の L 中隊の人々かも、うん、中隊がね、ヘンリー少尉は中隊長なんですね。
ほうほうほう。
でサンダース軍曹の小隊を、はい、まあ、の上司なんですけ ど、サンダース軍曹の隣の中隊が、うん、小隊が、はい、L 中隊というところなんで、はいはい、まあ、その人たちが拾ってくれたのかなというようなことが、うん、インターネットこういうのに載っておりました。
なるほど。またファンの人は本当にもう好きなんでしょうね。
好きですね。
こまごまとしたところまでね、
はい、というのがコンバットでございます。
はい、はい、続いて、
はい、2本目、ブザービート
崖っ
ぷちのヒーロー。
ほう、これは、放題は何て言うんですか。
放題
はそれがさ崖っぷちのヒーロー。
そうですね。
でブザーっていうのはこのピンポンのブザーですか。
ブザービートというのは、バスケットボールで、ほうほう、終了のホイッスルですね。その時に放ったシュートが得点できたこと、う
ん、なるほど。
これがブザービートという
ホイッスル。
私野球少年なんですけど、
はい、
ブザービート
わかりますよ。バスケ
ットやったから。ブザービートという言葉初めて知りました。
僕バスケットやってましたけど、初めて聞きました。
はい、
お
それでですね、うん、私これまだ全部見てません。
青春映画ですか。
青春映画ですね、うん、で決して決して決して蒲田のキャバクラのお姉ちゃん堀ちゃんから教わった、うん、ドラマなんです。
なんだなんです
いや絶対面白いから見てね田中さんということで、なんと出演者、ね、2009年の月9ですから、ざっと読み上げます。
はあはあ、
ヤマピー、うん、北川景子、相武咲、漢字星織、
ほうほう、
金子信明、うん、あと永井大、伊藤秀明、
うん、
でここには載ってないんですが、
は
あ、なんと小松彩香さんが出てるんです。この相武咲さんの、まあ、同僚として
。いつの作品ですか。
2009年ですね。
2009年、
はい、こちらの7月から11回の月9ドラマ。
でももうあれでしょ、今はもうそれこそそれぞれが看板女優看板男優の方たちが、
ね、
この当時その顔名前を連ねてるわけだ。
そうなんですね。で、まあ、あらすじ的には、まあ、韓国ドラマでもよくあるんですけど、うん、四角関係というような、匂いがしておりますね。
で、
ちょっと聞いた話ですけど、その、はい、小松彩香さん、
はい、
相武咲さんの同僚、まあ、チアリーディングをね、
はい、
バスケットボールの応援でしてるんですけど、うん、なんかちょっと意地悪な役で、とてもとても印象深かったわよというのが、
はい、
蒲田の堀ちゃんから聞きました。
なるほど。
で、それで、
役者さん見てるだけでもこれあれでしょ、やっぱ見応えあるわけでしょ。
そうですね。
なるほどね。
もうこれから、うん、まあ、まだ2話、1話2話、うん、だけですけど、
は
あ
は
あ、これ蔦屋さんで100円レンタルで見れますので、
は
い、
はあはあ、
これから見ていきたいかなと。
私山下智久さんといえば、
はい、
私の師匠のなにわ金融道の青木雄二の、
はいはい、
弟子っ子で、河内たれっていう作品を書いておいての、
はいは
い
はい、
方がおいでなんですけども、その方の河内たれに出てたのがこの山下さんですわ。
なるほどなるほど。
まだでも全然幼かったですよ。でももうどんどん日本を代表する、お前いらっしゃいませようこそ、お前いらっしゃいませ、そういう役者さんになられてるわけですね。
なるほどなるほど。
なるほどね。いらっしゃいませようこそ、お騒がしております、よろしくお願いします。
はい、はい、それでは3本目ですね、はい、
うんうん、
先ほど言いました、正式名称は、
はい、
怪しい家政婦、韓国版家政婦の、
はい、
家政婦の見た、
はい、
今言いましたように、怪しい家政婦のキャストにチェジュー、
うん、
お父さんがイ・ソンジェ、
ほう、
で子役ですね、キーちゃん、
ほう、
キーちゃん可愛かったですね。
キーちゃん、
韓国版のキーちゃん役の女の子も、はいはいはい、これもうまいんですよ、ほうほう、本当に、カン・ジウさんという、はいはいはい、チェ・ジウさんと同じような、発音ですけど、はいはいはい、カン・ジウちゃんですね、
あ、なるほど、
本当に、涙を誘う演技を、ね、しております。でこれはですね、うん、ハリーファンにはもちろん新大久保の韓国プラザといえばわかると思うんですが、はい、そちらに行きますとですね、今韓国で放映しているテレビドラマを、うん、例えば1話2話、うん、それを CD に、
ゲストでこんないっぱい資料を持ってきた人初めてなんだけどこんなに資料用意されても番組通じて見れないし、またまあ、ありがとうございます。
学大 FM の後に皆さんに、
はい、ありがとうございます。いやでもそれ田中さんね、ちょっと話中ですけど、これだけやっぱりドラマ好きっていうことはやっぱりその三田社長のところのお芝居とか、はい、ああいうのもこう見に行くのは分かるような気がしますよ。
なるほどなるほど、
そこはね、はい、早稲田まで行ってんだもんね。
そうです
あの学生さんたちの、
そうです、
わけの分かんない芝居、
早慶戦に
わけの分かんないって怒られちゃうけど、まあフレキシブルなね、若さあふれる芝居から、はい、
そうですね、
熟達のお芝居までご覧になってるわけだ、はい、
そうです。
そして
で今一番の楽しみはこの韓国版家政婦アミタの CD、はい、DVD ですね、
DVD、
1枚350円で2話入ってるんですね。
お安いですね。
でまだね最終回にはまだ向こうの方なってないんですけど、
うんうんうん、
あなったのかな、
は
あ
は
あ、で日本にはまだねそれが来てないんですけど、それを買いまして、
はい、
今1話2話と、はい、あとボリューム7ですから、14、15ですか、
うんうん、
そちらの方を見ました、
はい、
もちろん字幕はついておりません、
はい、
そちらの方を、ね、見て、まあ、日本版のね、うん、家政婦の家政婦は見たもよく見ておりましたんで、
はい、
言葉がね、分かんなくても大体分かるかなというところで、面白く見ております。
なるほど。
やはりねチェジュウさんはね、
チェジュウさん
いいですね。
私
の、はい、まあ、もちろん、韓流スタートはもちろん冬のソナタなんですが、
はいはいは
い、いいですね。
いいですか、うん、
再度この作品で
だからね、いいですねじゃ分からない、どこがどういいのかっていうのは言ってくださらない
と、キーボーさんの歌がいいですねというのと一緒でもう表現できません、
う
ん、
あ、そうです、言葉にならない、
はい、言葉になりませんね。
あ、そうですか、はい、まあまあなかなかでも最高の褒め言葉なのかもしれませんね。
そうですね、
そこはね、
はい
はいはい、そしてそれが、最終的に今日は一番おすすめと言いましょうか、まあ、ちょっと選びにくいところではありましょうが、
そうですね、うん、まあブザービートをね、
はい、
見逃した、月君見逃しただというような人に、はい、本当ね今、うん、ツタヤさんでお安くレンタルできますので、
は
い、自分のね好きな俳優さんとか、
うん、
今の本当に先ほど言いました主役 をね、
いらっしゃいませ、
張ってる、
いらっしゃいませ、こんばんは、いらっしゃいませ、
女優さんとか男優さんがね、
はい、
ちょっと若い頃のね演技が見れるなというところで、
うん、
やはり、ね、ブザービートをね、
押
しますね。
なるほどね、
主題歌もなんか有名な、
はい、
人が書いてるようです。資料がいっぱいあって分かりません。
いやでもね私なんかはもうお芝居とかね、舞台のことは本当に分からないですけど、
はい、
やっぱりそれは今ほら結局テーマソングみたいなお話になったじゃないですか、主題歌的な、
はい、
いやそこはね僕はやっぱり持ちは持ちやで、
はい、
舞台のこととかは分かりませんが、テーマソングはやっぱりちょっとこう書いてみたいなっていう夢はありますね。
なるほど。あ、主題歌出てきました、
はい、
ビーズの一部と全部。
ビーズじゃだ、ハルさんかなわないわ。
ビーズでございました。
ビーズが歌ってんだと。それはまいっちゃう、ね。
はい。
ああ、そうですか。でもいつかね。
そうですね。
ちょっとそういうののこう、半沢直樹のあれテーマどんな人が歌ったんですか。やっぱりゆずだとかあんな感じなんですかね。
忘れてしまいました。
ああ、でもやっぱりそのぐらいにはなんなきゃダメですよね。
そうですね。
絶対見るとね、
はい。
はい。じゃあそれでそんなことで、じゃあ田中さんその今日のコーナーまとめていただいてよろしいですか。
はい。まあね、いろんなテレビドラマあります。もういろんなね方法、それこそ YouTube で見たり、レンタルビデオもあったり、新大久保で買いに行ったり、本当にねいろんな選択があるんですけど、本当にね、いい作品に出会えたら、うん、嬉しいなと。はい、いうことでございます。
はい、じゃあそれではまた新たにね、
はい、
ドラマでも、今日はまたまたまドラマでしたけど、また映画でもね、素敵な映画とはございました。
次回は、
うん、
清洲会議を見て、三谷幸喜特集でもしましょうか。
はい、 結構ですよ、
はい
はい、まあ、それはもう千本桜特集でもそれは構いませんので、はい、落語のね、あのこういう あの
はい、
演者の方でこういう話が良かったとかそういったことでも全然結構ですよ。
12月3日、
はい、
落語ですね、
はい
はい
はい、アナウンスしときますかそこは、はい、そうですね、じゃあ春さんちょっとそれちょっとちょうだい、あ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ春さんこれちょっと持ってってあちらのお客さんにお渡してくれる、はい、あちらのお客さんに渡してくれる、はい、すいません、お探ししております、ちょっとよろしくどうぞ、すいませんお荷物ですがどうぞお持ちになってください、はい、よろしくどうぞ、畳んじゃってもらって全然構いませんのでお探しします、よろしくお願いします。第5回千本桜ホール落語会、おなじみ三遊亭優馬さん、これは滝川利八さんでよかったですかね、社長滝川
は
い、小井八さんね、はい、そして前座が春風亭松陽さんというか、のぼるに、羊と書きましたね、25日じゃないや、12月3日火曜日は、18時30分開演ね、18時30分開演だな、前売り2000円、当日2500円、場所はおなじみ千本桜ホール、お問い合わせが0337154019というでございますんでね、どうぞ千本桜ホール落語会にぎにぎしくお出かけになっていただけたらというふうに思います。さあそんなことで告知が済みましたところで、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました。 CM に続いて本日はじゃ あまだ大丈夫かな、お客様もいらっしゃることとでご迷惑でなかったら恐怖の名物インタビューコーナー行ってみましょうかね。それでは CM でこちら、そんなこんなでですね、ガーエフ名物恐怖のインタビューのコーナーに参りたいと思います。お店の入店状況に応じてですね、お客様には、私の方からですね、いろいろちょっと伺いたいことがございますので、田中さんがこれからインタビューに、参りますんでね、そちらにお答えいただきたいと思います。本日の、恐怖のインタビューのコーナーは来月12月2日月曜日にはですね、今年の日本語流行語大賞が決定するといったことにちなんで、あなたの今年の流行語大賞といえば何ですかといったことについて、さあ田中さんインタビューしていらっしゃい、どうぞ。
はい、
こちらのテーブルからいきましょうか。
それでは、
はい、マイクさばきも軽やかに、
ちょっとよろしいでしょうか。お名前とご出身などよろしいでしょうか。
ご出身ですか、お住まいでいいです
か。お住まいで結構です
出身まで聞いてるな、これ
。千葉市稲毛区から来ました。マリンズ総長、春吉です。
はい、マリンズ総長、春吉さん。
ありがとうございます。
はい。
あなたにとって。
ちょっと今年、ちょっとご質問の前に、
あ、はい、
春さんは学芸風ハードリスナーなんで、
はい。
本当久しぶりのご入来なんですけども、マリンズ総長、春吉さん、今年のマリンズどうでしたか？
キーボーさんと一緒で、
はい。
伊藤監督になりまして、
おうおうおう、
同じ名字なんですけど、
まあ、東と富士と違うけどね、
あ、はい、まあまあ、伊藤には変わりないんで、
やかましいや、
まあまあ、まあ、ちょっと、まあ、過去の西村マリンズでダメだったんで、
はい、
まあ、一応3位に、おうおう、 CS には行ったんで、
行ったんで、
まあ、最後の10月では10.89 の西武ドームの試合で負けて3位になりました、
はい、そうですか。まあ、本人的には納得は、
まあ、5位、6位よりかは納得はいきました。
それはそうですよね、はい、またじゃあ来年も頑張るぞと、
はい、
言ったことでね、はいはい、で今日の恐怖のインタビューの質問なんですが、はい、もう一度田中さんお願いします、
はいはい、 あなたの今年の流行語大賞といえば何ですか？
まあ、千葉ロッテマリーンズのマリンスタジアムにも来た、あの、塾の先生の、あの、今でしょ。
お、今でしょ。
あれが、あの、始球式に来て、
来たの？
あの、いつ打つの？今でしょ。まあ、優勝な感じで言ったんで、一応、あの、始球式で来たんで、
うん、
まあ、僕にとっては、あの、その春先の開幕当時の今でしょ。う
ん、まあ、一番ね。
まあ、まあ、おもてなしよりは、もう、前の一番最初の流行語なんで、やっぱぜひ取ってもらいたい。
やけ詳しいね。
言葉が今でしょ。
そうですか。はい、じゃあ春さん。
ありがとうございます。
春さんいつ飲むの？
今でしょ。
はい、ありがとうございました。じゃあこちら、はい、三田社長お願いします。
はい、お名前とお住まいを。
三田よしみでございます。
先日はお芝居大変お疲れ様でした。そちらの方のちょっとあのコメントもいただいてよろしいですか？お芝居の印象、感想どんな感じでしたか？
一つのメルヘンですか？
はい。
はい、おかげさまで。
やっぱりやりきった感ですか？
そうですね、はい、でまたチャレンジしたいなという気持ちもありますね。
あの外人の方もやっぱり観光客の方多かったですね。
オバマ大統領の就任式に踊ったという。
オバマ大統領の就任式に踊られた方、
う
ん、
そうですね、
まあ、
やっぱり筋肉の中側と外側の
すごかったです、ね、
使い方が違うという。
でまた演奏も幻想的だったし。
そうですね、生演奏でやりましたね。
お香の、 あの香りもまた ね、
そうですね、はい、
総合の芸術と。
そうですね、一つのメルヘンを皆さんに味わっていただければと思って。
もうでもなんて言っても、はい、あの社長がキツネちゃんで可愛くて。
ありがとうございます。
本当に可愛かったので、もう参っちゃったですよ。どうも、はい、夜寝られなかったですよ。まあ冗談抜きして、さあ田中さん、インタビュー今日は。
はい、あなたの今年の流行語大賞といえば何ですか？
はい、
個人的には、世間一般じゃなくて個人的には本当にメルヘンで、
はい、
個人的に、1月に息子が結納をして、3月に結婚して、
おめでとうございます、
娘が第2子を妊娠して、
これはこれめでたいですね。
すごい慌ただしい1年でしたね、
はい、そんな中あのお芝居で、
はい、それで一つのメルヘンなので、締めくくりは一つのメルヘンかなと。
なるほど、じゃあメルヘンということ
で、なんかね、家族が増えて嬉しいですね、はい、なんか良い年でしたね。
良い年ですね。また来年さらに良い年になるといいですね。
そうですね。はい。
はい、
でもいつ生まれるか今心配なんですけど。
まだこれからですね。はい。
12月中に生まれるんじゃないかなと思います。
良い子が生まれますように、はい、こちらも学芸も楽しみにいたしております。はい、ありがとうございました。はい、じゃあそちらの今ちょっとダーツね、ちょっと今あれですけども。
よろしいですか？はい。ほんのちょっと。インタビューの方で、あ、どうぞ、お名前とお住まいなど、下の名前だけでも結構でございます。
半沢です。
うまいな、どうも。いきなりいただきました。
はい、お住まいは？
長原です。
長原の半沢さん。
はい。
はい、さあ、じゃあ早速インタビュー切り目
で。はい。あなたにとっての流行語大賞といえば何ですか、半沢さん。
十倍返しですかね。
うまい！いやこれ今日週一じゃない。
最近。ありがとうございます。
ありがとうございました。
信用金庫の田中でございます。
なんで売り込んでんね、そこなんで売り込んでんね。そちらお嬢さん、よかったですか？
お名前とお住まいを。
はい、リエコです。
はい、
中央町です。
あ、どうも、近くからようこそ。さあ、そんなリエコさん的には今年の流行語大賞、何に決めた。
はい、流行語大賞は何ですか？
ずっと出てるけど、今でしょ。
やっぱ今でしょうね。あ、そう、おもてなしなんてのもありますけど、いかがですか？
うん、それも忘れられない、
ね、はい、ね、なかなかちょっと鼻声がセクシーな恵子さんでしたけど、どうもありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、じゃあこちらのテーブルいかがですかね。
ちょっとだけインタビューよろしいでしょうか？
はい、どうぞ、
はい、はい、代表しますか、みんなしますか？代表で、
はい、はい、お誕生日の方多いじゃないですか。あ、どうもおめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ね、はい、どうぞ。
はい、それではあなたにとって今年の流行語大賞といえば。
流行語？流行語？
ジェジェジェとかね。あと、おもてなしだとか、それこそ今でしょうとか。
あ、まちゃん見て
たら、アベノミクスとかもありましたし。いかがでしょうか？
ジェジェジェ。
ジェジェジェっていきますか？
はい。
はい。
いきます。
なるほど。はい。
誕生日の迎えた方も。
お名前は？
お名前。
かよこです。
かよこさん、はい、はい、じゃあハッピーバースデー歌っておきましょうか。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアかよこさん、ハッピーバースデートゥーユー。
拍手。
さあ、遊んだかよこさんの今年の流行語大賞
といえば、流行語大賞といえば、
私もジェジェジェ
で、ジェジェジェで、やったー。今日のお誕生日 の方は、かよこさんでした。皆さんでどうぞご一緒、せーの、ジェジェジェ、
ジェジェジェ。
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、私の振りがちょっと強引ではございましたけどね。はい、そんなこんなで、今日のインタビューのコーナーこの辺にさせていただきまして、それでは学芸部的には、エンディングにさせていただきましょうかね。それではエンディングでこちら、おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719、3710-9719、魚常でい。
まい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
93回 87.0MHz 楽大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、田中さん的にいかが、
こちらにね座ったゲストの方がよく言うんですけど、はい、あっという間に終わりました。
ああそうですか、
はい、
なかなかでもインタビューも板についてグッドジョブでしたけど、
ありがとうございます、
はい、
もう感無量でございます。今日今年の一番の思い出かもしれません。
三田社長から拍手が出、もう にわかに怒っています。
ありがとうございます。
ああすごいね、はいはい、もう先輩からも、学芸風先輩のハルチさんからも拍手を送
って、ありがとうございます、
はい、これでだからね、あっくるしい野郎じゃなくてお嬢さんならもう何も言うことないんだけどね。次回からちょっと女装でもしてきてもらいましょうかね。
了解しました。
了解するのかどんな了解。はい、まあ、それにしてもね、またいろんな貴重な情報をお寄せいただいたり、田中さんならではのまた学大 FM を大いに楽しんでいただけたらと思いますので、
はい、
じゃあ最後にリスナーと関係者の方にメッセージ出していきましょうか。
はい、今年もね、残りわずかでございますが、まだまだね1ヶ月とちょいあります、
はい、
いろんなことがまだまだあるかもしれませんが、皆さん健康に留意しまして、
はい、
来週の火曜日もこちらに
ありがとうございます、
期待かな、
はい、どうもありがとうございます、はいね、今後ともどうもよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 さあそんな学大 FM、まあ何と申しましても、次回まあからの放送に行く前にね、まとめさせていただきますと、ラジオを超えた、まあ、今もコメントをいただきました田中さんですけどもね、大変ラジオ好きということで、これまでルーチさんへね、ご紹介いただきました三田社長を通じて、その日からなんとこれまで1年8ヶ月ほどね、もう一番多く長くご熱心に、参加していただいたり、また応援してくださった田中さんとともにこうやってね、学芸大学駅におけるラス前放送ご一緒できたこと大変ありがたく思っておりますんで、また中目黒を移転しました折にも、
そうですね、
どうぞご一緒に一つよろしくお願いしたいと思います。
わかりました、
はい、よろしくどうぞお願いします、はい。さあそんなこんなでですね、いよいよこちらルチさんでのラスト放送となります。次回12月3日火曜日放送ですけども、ゲストは未定でございますけどね、アシスタントの海老名さとみ女子とともに、お世話になりましたルチさんでの最後の放送をいつものように楽しく明るく元気にお送りしてまいります。リスナーと関係者の皆さんには学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきまして、お気軽にご参加ご聴取願えたらと思います。それでは番組最後になりますんで、もしこのまま聞いているかよこさんでしたっけ、かよさんでしたっけ、すいません、もう番組これ終わるんで、よかったら私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げました、来週という元気なコールでお開きにさせていただきたいんですよろしいでしょうか、ご協力いただいてよろしいですか、はい、じゃあそちらのテーブルの方もご一緒に、はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、はい、どうもありがとうございました、はい、お誕生日おめでとうございました、お騒がしました、こちらのテーブルの方もどうもありがとうございました、どうぞダーツ始めてください、どうもありがとうございました、あ、半沢さんでしたね、はい、どうもありがとうございました、三田社長春さんどうもありがとうね、はい、どうもありがとうございました、失礼します、ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。